おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、あるクリスチャンのご家庭に泊めていただきました。そこには、たくさんの洋蘭の鉢植えがありました。中に一つ、ピンク色の綺麗な花が見事に咲いていたので、思わず見とれてしまいました。というのは、花の形がとっても変わってるんですね。正面に向けて咲くんですが、下の花びらが壺のような形をしてるんです。何という品種ですかと聞くと、パフィオペディルムと教えられました。直訳すると、女神のスリッパだそうです。まあそう言われてみると、スリッパを下に向けたような形にも見えます。実はこの花の蜜を吸いに来た虫たちは、片っ端からこの壺状の袋の中に落ちるんですね。そして這い上がろうとしても登ることはできないんです。壺の内側の繊毛は下に向かって生えているので、ガラスを垂直によじ登れる虫ですら落ちてしまうんです。脱出方法はたった一つだけです。二箇所ある天窓に向かって飛び立つことなんですね。そしてこの二つある窓のところにめしべがあり、この窓を出ていく虫に付着している花粉をキャッチするようにできてるんです。私は解説を聞きながら、その見事な設計に感心しました。こんなの絶対偶然でできないなぁと。なんてうまく作られているのだろう。花の美しさに見とれるだけではなく、これをお作りになった神様の賢さに心が向かざるを得ませんでした。そうしてキリストの言葉を思い出したのです。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださる。ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。実は洋蘭という植物は大変栽培が難しく、ちょっと手を抜くとすぐに枯れてしまうものだそうです。まさに今日あっても明日は炉に投げ込まれるような儚い植物なんですね。しかし、この弱々しい花に対して神様は惜しみなく知恵ある設計を施しておられる。とするなら、花よりもはるかに優れている人間には、どれほど惜しみない祝福と愛を注いでおられることだろうかと思ったんです。と同時に、この世界に存在するものの目的についても考えさせられました。見事な設計の花は、神の知恵深さを見事に表すことで、神を褒めたたえています。花そのものは儚くも枯れていきますが、花が指し示した神の賢さは、それを見た人の心の中にいつまでも残ります。一時的にしか存在できない植物も、永遠の神様の偉大さを表す作品であるがゆえに、永遠の存在価値を持った作品だと言えるのではないか、と思ったんですね。花ですらも永遠の存在価値を持っているとするなら、私たちの人生にも必ず永遠の目的があるはずです。あなたの人生には崇高なる目的が必ずあるんです。では、崇高なる人生の目的とは何なんでしょう？ズバリ、神の素晴らしさを表すことにあるのです。一輪の花ですら神様の賢さを表すことができるのです。ましてや人間はどれほど作者である神の美しさを表すことを期待されているのではないでしょうか。ところが人間は自分の作り主から離れ、神なんか関係ないという生き方を選び取りました。神様から離れたままで人生を充実させようとして、何かを所有したり、何かを達成したり、何かを実現することに人生の目的を置いて生きているんです。しかしこの生き方からは、本当に深い満足を得ることはできないのです。今から40年ほど前にアメリカにハワード・ヒュースという人がいました。20世紀を代表する億万長者で、当時の世界の富の半分を持つ男と言われた人物です。おおよそやりたいことは全部やって、そして実現した人です。 世界最速の飛行機を飛ばしたいと願って、それを作り、自分で操縦し、世界一周をやり遂げた人です。映画を作ってアカデミー賞を取り、船を買い、豪邸をいくつも持ち、好きな外国に別荘を建て、アメリカの大統領を自分の言いなりに動かすことができた人です。あらゆる性的な快楽を求め、海外旅行をし、事業を成功させました。しかし、彼の生涯の終わりはひどいものでした。髪の毛は伸び放題、髭も剃らないまま、爪は伸びきって黄色に変色し、螺旋状に曲がってました。ラスベガスの超一流ホテルを一軒丸ごと買い取り、そこのスイートルームに閉じこもり、ほとんど一歩も外に出なくなったのです。麻薬中毒になり、人間不信になり、最後は飛行機の中で移動中に亡くなりました。1メートル90センチあった身長は、アスピリンの使いすぎで10センチ以上縮み、人相も変わり果てていたので、本当に本人かどうかがわからず、FBI が乗り出して指紋照合したほどです。自分がしたいことを全部実現しましたが、したいことの実現の中に彼が求めていた満足も平安も喜びもなかったのです。というのは、実現させるや否や、次に実現したいことに駆り立てられて、一生欲求不満の状態にとどまってしまったからです。ユダヤ人の社会学者の中に、エーリヒ・フロムという人がいます。彼は、持つべきか、あるべきか、という本の中で、所有思考と存在思考の二つの生き方を紹介しています。所有思考の人は、自分が何を所有し、獲得し、達成したかを基準に自分の人生の価値を測ろうとします。しかし、存在思考の人は、所有や達成を人生の目的ではなく、成長のための手段であると考えるんですね。存在思考の人にとって、一番大事なことは、持つことではなく、あることです。彼らの目指す最終ゴールは、人生の出来事の一つ一つを達成したかどうかということではなく、それらを通して自分が人間として広げられただろうか、深められただろうか、成熟しただろうか、神が意図した自分に近づくかどうかという観点で見るのです。もし持つことではなく、あることに自分の人生の目標を置くなら、そういう人にとってはもはや失敗というのはありません。今自分が取り組んでいることがうまくいってもうまくいかなくても、どっちに転んだとしても、すべてが人格形成のために意味ある有益な人生経験であると知っているからです。もう一人、ユダヤ人哲学者の言葉を紹介いたしましょう。マルチン・ブーバーという人です。彼はこんなことを言っています。人が死後神様の前に立ったとき、神から聞かれることは、あなたはモーセのようだったか、ではない。あなたはエリアのようだったか、でもない。あなたは神が意図したようなあなただったか。あなたは神が与えたあなたの人生を歩んだか。あなたはあなたであったか、であるというのです。キリストはおっしゃいました。だから神の国とその義を第一に求めなさい。そうすればこれらのものはすべて与えられますと。人がすべきことは、自分の国と自分にとっての正義の追求ではなく、神の国と神の義を求めることです。では神の義とは何でしょう？神様によって与えられる義とは、キリストによる救いのことなのです。あなたに肉体を与え、自由意志を与え、人生を与えた神様は、あなたに罪の許しを与え、人生の目的を与え、その目的を正しく見る心を与え、死に打ち勝つ永遠の命を与えてくださるのです。どんな人の人生も、キリストによって完成に至ることができるのです。どうぞこのキリストを信じ、神による救いをいただいてください。心からお勧めいたします。